はい、ということで前回の音声では、捨てられるお花の話から、捨てられちゃうものを売るという、なんかちゃんと付加価値をつけて売る、販売の形を定めて売ることによって、結構大きなビジネスになるよというお話をいたしました。で、横展開してちょっと、観点を変えたいと思うんですけども、今度は、捨てたい人がいて、それをやってあげるっていうビジネスでもできるなと思うんですよ。考え方変えると、お花、捨てられてしまうお花を売ったっていうのは、捨てるという手間を代わりにやってあげてるわけですよね。で、その代わりにやってあげるときにビジネスとして収益が発生してるってだけであって、そのお花をね、譲る人からすると廃棄代行なわけですよね。廃棄代行してもらってるみたいな状態なんですよ。ただで廃棄してくれたみたいな。なんで、その誰かが捨てたい、やめたいと思ってるものをやってあげるっていうのもビジネスチャンスになるわけです。一番オーソドックスな、この考え方の一番オーソドックスな業態っていうのは、家事代行とかですよね。運転代行とか。運転してる時間がもったいない、やめたい、家事してる時間がもったいないやめたいっていう人がいるのを代わりにやってあげるところに費用が発生するということです。で、これを頭に入れると、ありとあらゆることがビジネスにつながっていくんです。で、私が起業するときに、パラダイムシフトした話をこれにつなげていきたいんですけども、私はとにかく何か収入を上げたくて、もう物販しかないのかなと思って、師匠の門を叩いたわけです。で、物販なんかなって思って話してたら、なんだ横山は、英語できるんだって、英語できましょうって言われて、英語の道に行ったわけなんですけれども、なんで私が、英語があれだけ得意だったのに、物販かなと思ってたかっていうと、英語を教えてもらって学ぼうって人なんかいるのかなと思ってたわけなんですよ。なぜかっていうと、そう、遠回りしてもコツコツやるのが私は楽しかったんで、それをわざわざお金払ってなるべく早くその英語を勉強しようなんて人がいるなんて、もう頭から考えてなかったんで、英語を教えたらお金になるかもしれませんっていうことを思いつきもしなかったんです。師匠に言われても全然ピンとこなくて、でもこの人が やれって言うんだからやった方がいいんだろうなぐらいな気持ちでずっとやってました、2年ぐらい。だけど世の中、私はその英語をコツコツ勉強するのが好きなんですけど、世の中にはもうとにかく英語喋りたいんだけど、手っ取り早く早くやりたいっていう方はやっぱいらっしゃるわけですね。要は英語を自力でコツコツやるという時間を捨てたい人がいるわけですよ。だから売れるわけですね。で、多分ね、皆さんもそうだと思うんですよ。得意なことってやってても苦じゃないから、自分でやれちゃうので、それをじゃあいざビジネスにしようとした時に心理的抵抗が生まれますよね。いや、これだって私できたんだからみんなもできるだろうし、これお金もらっていいことなんだろうかって思うと思うんですけども、人によって省略したい時間って違うわけですよね。例えばどんなに忙しくても料理を丁寧に作りたいって方やっぱいらっしゃるわけですよね。でも好きなんだと思うんですよ。だけど私からすると、料理の時間っていうのは極限まで短くしたいわけですよ。から少し割高でも、家の近くにあるお惣菜屋さんに行って一品二品は買ってきて、メインとサブのものだけ自分で作るとか、そういうことをやるわけです。でも料理がすごく好きで作ってても苦にならない人とかすると、多分理解できないんだと思うんですよね、私のこの心理とか行動が。だからそういうところにね、注目するっていうのがすごく大事なんです。で、前回の音声と今回の音声を、統合して何が言いたいかっていうと、自分が当然だと思ってることっていうのは他人にとっては当然じゃないので、やっぱね、視点をこう何て言うんだろう、360度で見るってことはすごく大事だと思うんですよ。起業するとか、社内起業も含めてなんですけども、アイデアが浮かびませんって人すごく多いと思うんです。私もそうなんですけども、でも私もね、最初は師匠に言われて、これを多分ビジネスとして成り立つよって言われたことしかやってこなかったんですけど、そんな生活をね、10年弱もして分かることは、視点を変えるとビジネスの切り口ってもう山ほどあるということなんですよね。だから今回お話しした事例をもとにとか、他のことをご自身でね、調べたりも含めて、ぜひ、思考の切り口を柔軟にしてほしいなと思います。そうすると、本当ビジネスの ヒントって山ほどあるということに気づくんじゃないかなというふうに思います。以上です。